長寿医療一口メモ。
長寿医療一口メモの時間です。今週と来週のこの時間は長寿医療制度に関するさまざまな情報をお届けいたします。今日は昨日に引き続き長寿医療制度の保険料について、この制度を運営している栃木県後期高齢者医療広域連合の大森太央さんに伺いたいと思います。大森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は長寿医療制度の保険料、この支払い方法について教えてください。
はい、長寿医療制度の保険料は、この制度に加入いただいている皆さんお一人お一人に負担をお願いしているわけなんですが、保険料を支払っていただく方法は2つあります。1つは年金から保険料が差し引かれる特別徴収という方法でして、もう1つは納付書や口座振替によって支払っていただく普通徴収という方法です。
なるほど、2通りあるんですね。ところで、特別徴収と普通徴収という支払いの方法は自分で決められるんですか？
お支払いいただく方法についてですが、基本的に受給している年金の額で決まります。年金の額が年額で18万円以上の方が特別徴収の対象者、つまり年金からお支払いいただく方ですね。それ以外の方が普通徴収の対象者となります。なお、介護保険料が年金から差し引かれていない方や、介護保険料と長寿医療の保険料の合計額が年金の受給額の半分を超えるような方の場合は、普通徴収、つまり納付書や口座振替で納付いただくことになります。
でも中には年金からではなくて口座振替で支払いたい方もいるんじゃないですか？
はい、現在特別徴収の方はお住まいの市や町の担当窓口に申請いただくことで、口座振替による普通徴収の方法に変更することができるようになっています。ただし、納付状況等によっては変更ができない場合もありますので、詳しくはお住まいの市や町の担当窓口へご相談ください。
逆に特別徴収を続けたい方は何か申請は必要ですか？
いえ、特別徴収の方法を続ける場合には改めて申請をする必要はありません。なお、一度特別徴収から口座振替に変更した方がもう一度特別徴収による納付を希望する場合は申請が必要となりますので、お住まいの市や町の担当窓口でご相談ください。
それでは最後に、保険料を支払う時期、これはいつ頃になるんでしょうか？
はい、特別徴収の方は年金を受給される偶数月に保険料が差し引かれますので、6回に分けてお支払いいただきます。また普通徴収の方は7月から翌年の2月までの8回に分けてお支払いいただくことになります。なお、普通徴収の方は納め忘れのない便利な口座振替をお勧めしたいと思います。
ありがとうございました。この番組についてのお問い合わせは、栃木県後期高齢者医療広域連合、電話 028-627-6805 028-627-6805 までお願いいたします。明日は限度額適用、標準負担額減額認定について伺います。大森さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。